この企業に注目、
相場の福の神アネックス。
この番組は売り場を元気に、日本を元気にする会社メディアフラッグの提供でお送りします。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの松浦千佳です。相場の福の神アネックスは第2第4金曜日の夕方に伸び盛りの企業のトップをお迎えしてお送りする企業情報番組です。マーケットプレス内火曜日と金曜日にお送りしている相場の福の神と連動していますが、取引時間中とはちょっと違ったリラックスムードで、お時間も少し長めにとって注目企業のトップにじっくりとお話を伺ってまいります。
松浦さん、最近あのスマホ買い替えられた。
そうなんですよ、はい、機種変しちゃいました、
は
い、
何に変えたんですか。
iPhone の XS。
S、 なるほど、
新しい。
これ変えてどうでした。
いや、もう4年ぶりに機種変したので、うん、もう使い方もちょっとわからないところがあって、うん、もう慌ててサポートセンターに電話して、う
ん、マニュアルないですもんね。
そうないんですよ、教えてもらったんですけど。
実は今日はですね、このマニュアルに関わるですね、会社の社長に来ていただいてるんですよ。
わあ、楽しみです、はい、この後早速トップの登場です。
この企業に注目、
相場の黒髪
アネックス。
今日は証券コード6541、東証一部上場、グレイステクノロジー代表取締役松村幸春さんにお越しいただいています。
松村さん、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。では早速、グレイステクノロジーの事業内容のご紹介からお願いします。
はい、当社はですね、日本およびまあ海外のですね、はい、大手メーカーさんの製品のマニュアルを中心に作る会社です、うん、まあ我々がメーカーさんになり代わってものを理解し、で我々がマニュアル変えちゃうんですね。
で、消費者向けのあれじゃないですよね。
うん、 B2B と呼ばれる、うん、まあ工作機械とか建設機械とか、
そういう半導体製造装置とか、
そうですね、そういう重いもの
ですね。でかいやつですよね。下手したら何千万何億とかする機械のやつですよね。そうです、そうです。ロボットとか、
はい、そういうものの、うん、まあ操作だとかメンテナンスだとか、うん、我々がこう触りながら理解して書いていくんですね。
なるほど。
で、そういうメーカーさんはまあ輸出輸入を繰り返されるんで、それに伴う翻訳も全部我々が行うと、うん、そういう会社です。
はい、それでは背景から伺ってまいります、はい、子供の頃、
はい、
一言で言ってどんなお子さんだと振り返りますか。もう
全然人見知りが激しくて。
そうなんですよ。 今とても思えない
ですいやいやいや、もうあの家にこもって本でも読んでるような、
はいはい、静かな。
そうですね、
おとなしい子。
もう人前では全然、うん、もう上がって真っ赤っかになって、
うん、
もう足は震えるし喋れないしって、そういう子供でしたね。
なるほど。
小学生の頃のお話もちょっと聞いてみたいなと思うんですけども、はい、ちょっとご興味があったこと、語学だったということなんですが、これ詳しく教えていただけますか。
そうですね、親戚の、まあ、お姉さん方が私よりも10歳以上上だったんですけども、はい、その人たちが、まあ中学高校としてその、はい、教科書を持ってたんですよね、
はい、まあ、そうですよね、普通
で、まあ、たまたま英語の教科書が、うん、まあ、中1の英語が置いてあったんで、
はい、
それを見たんですよ、
はい、
でまだ小学校4年生でしたから英語は習ってなくて、
はい、うん、
でもまあ簡単なセンテンスから始まって、うん、こう簡単にこう説明してありますよね。あれをこう親戚のお姉ちゃんたちに聞きながら、うんうん、面白おかしくこう、うん、覚えてしまったんですよね、
はあはあ、教科書、
うんうん、でなんか一気にこう英語が
好きになった、
なんか面白くなって、
うんうんうん、
で気がついたら5年生の終わりには、うん、中学超えて高校の教科書までちょっとやってたんで。
早い、
はいはい、教科書読んでるだけですか。
そう、教科書読んで分かんないとこはお姉ちゃんたちに聞いて、
はい、
であとはまあ自分で調べたりね、
辞書読んだり、辞書読んだり、なるほど。だけど、で、あれですよね、なんか6年生ぐらいになったら、原書の本が読めるようにな
った。そうですね、結構体力がなくて、はい、ちっちゃくて細かったんですね、
はい、
で体育もちょっとね、うん、なかなか思うようにいかなくて、うん、今だったら考えられないですけども、小学校の先生が、うん、運動会とか体育祭ってね、
うん、
松村ちょっとまあ不得意だろうからお前座ってていいよと。
おお、いいですね、
うん、
ラッキーみたいな、
うん、でその時にまあすることないんで、
うん、
まあじゃあ原書でも読んでるかと。
はい、英語で、
うん、
何の本読んだんですか。
相対性理論
アインシュタインですか、
はい、
なんかすごい難しい内容じゃないですか。
アインシュタインが書いたやつってのもめちゃくちゃシンプルで、
うん、あ、そうなんですか。
ああで英語も単純で、はい、なんか面白くって、
はあ、
素直に読めましたね。
そして英語にものすごくねご興味があって独学でっていうことだったんですけども、はい、就職やっぱりこの得意な英語を使ったお仕事をしたいなというようなやっぱり流れだったんでしょうか。
そうですね、まあ、家が日本庭の庭師の家だったんで、うん、まあ、継ぐとか継がないとかっていう話もあったんですけどね、うん、なかなかその子供の時から修行やってないんで、はい、まあ、継げないかなと、うん、だったら英語でって思って、うん、で航空会社の、はい、まあ、試験を受けて、はい、スチュワードになろうかなと、はいはいはい、で今気づいたら、うん、スチュワードの男性としての一番最後の年だったみたいで、
なるほど。
でもスチュワードさんって、うん、35やそこらで定年なんですよ。
早いですね、
うん、で本社 の、 あ の、 あの業務を行ってるんですか、
ね、地上勤務になって
地上勤務があると
35で地上勤務やらされてどうするんだろうっていうふうに思ってしまって、うんうん、でまあ商社も受けてたんですけども、うん、語学やってて商社で出世はないなと、うんうん、でたまたま翻訳会社ってのはあるってのが分かったんで、うんうん、で受けたらスッと受かって、うん、弾みで翻訳会社に入っちゃったんですね。
なるほど。でその翻訳会社で頑張れたけど、だけどもう起業しようと会社を辞めちゃったんですか。
そうですね、あの翻訳会社でまず渡されたのがメーカーさんのマニュアルだったんですね、うん、
あ、はいはい、
で日本語のマニュアル渡されて英語に直しなさいと、はいはい、でその日本語がもう日本語になってないんですよ。
まあね、
もう日本語としてもちょっといかがなものか。
要は技術者の方が自分たちが分かりやすく書いちゃって、うん、お客様が見ることを考えずに書いちゃって
さっぱり分かんないんですよ。
なるほど。
で、まあ、メーカーさんに電話を入れたり、うん、で行ったり、うん、物触らせてもらったり分解したり、
うんうん、
で原文直しますよって言って原文をそこで書いちゃったんですよね、うん、
日本語で、
うん、で同時に翻訳するもんだから、うん、メーカーさんからしてみたらすごく、
ね、便利ですよね。
便利ですよね、
はいはい、
だからもっと書け書けとは言われたものの、はい、翻訳会社でしたから、はい、ダメって言われたんですよ。
あ
ーサービスしすぎですよね、
うん、リスキーだし
ね。翻訳じゃなくてその原文書いちゃってるから、うん、そう、確かにそこは間違ったら
怒られてるんですね。お金はねドーンともらったんだけども、はい、お金の話じゃないと、
はい、
そういう、まあ、いわゆる今言うところのテクニカルライター、はい、ってのは一人もいなかったんで、うん、ああそれはもうダメだと翻訳だけにすると、うん、言い切られちゃったんですよ、
うんうんうん、
でももうその時にはいろんなメーカーさんからいろんなそういうお話聞いていて、
うん、
まあ1年ぐらい翻訳会社の社長たちと話し合ったんですけどね、うんうん、ダメだと、じゃあすいません独立しますと。
でその独立を決めてからその様々なもうなんか歴史上の人物のような人たちに会ったとか。
そうですね、実はただ単にサラリーマンやってる時からもいろんな本を読んでいて、うん、理解できるできないっていうのはありましたんで、
はい、
会いたいと思ってしまったんですね。でまずはもうダメ元でって思って松下幸之助さんにね、はい、電話をかけて、はい、でまあ最終的には半年経たないうちにこう会っていただいたんですけどね。
これだけどなかなか会えないですよね、うんうん、社長だけどそれこそ1階の普通の翻訳会社の一サラリーマンの松村さん、
はいはい、
今のウエストグループ社長の松村さんだったらまだ可能性というのはあると思うんですけど、はいはい、ちょっとだいぶ違いますよね。あ
もう受付さん
天の人ですよね。
そうですね、受付さんが、うん、何度電話しても電話回せませんと、
う
ん、
まあそうでしょうね。
でとはいうもののそのうちどんどんどんどん人が変わるんですね。
なるほど。
でどう話してもこの人秘書さんかなって思うような人に変わっていくんですよ、うん、
はい、
それでも途中で、うん、あんまりしつこいと警察呼びますまで言われて、
はい、
いや違うんですと、うん、本読んでても、うん、ちょっとあの理解できないし、
うん、
だから直に会って聞きたいだけと、
うんうん、
今考えるととんでもないですよね。
無理ですよね。
でも最終的にはお電話に出ていただいて、
はい、電話も出て会いにも行ったっていう形ですか。
でまあ、サラリーマンでしたから、はい、昼間働いてるじゃないですか、
はい、
ですいません会っていただくのはありがたいんだけども、うん、土日にしてください
そこまで言うですか。
で大阪ですからね、
はいはい、
私も東京で勤めてましたから。
なるほど。
だから土日、うん、大阪まで行くんで、
はい、
そこでと、
はい、
で会っていただいて、
何時、何分ぐらいですか。
5分よって言われたのが2時間ぐらいで、
はい、伸びましたね。
でしかもあれですよね、帰り間際にまた一つお願いしたと。
そうです、この人っていうその創業経営者、
はい、
これを5人紹介してくださいと。
5人もですか、
まあ、サラリーマン社長はいりませんと、
うん、
はい、それじゃあ5人もおるかって、はい、1人だけじゃとかね、
うん、
でまたその人に会いに行ってまた帰り際にすいません、はい、5人と、はい、いう話をこうずっとやっていったら、うん、延べ300人ぐらいになったんですね、
はい、でその中でも有名な方まだ2人ぐらい、
そうですね、同時に晃之助さんにお電話入れていた時に、うん、本田宗一郎さんにもお電話入れていて、
本田技研の、
うん、
であとはマクドナルドの藤田伝さんにもお電話入れて、
うん、
で3名お会いして、うん、でまあそれぞれ5人紹介してって言って延べ300人。
なるほど。で藤田伝さんにはすごいものをしていただいた
と。そうですね、マクドナルドには経営管理マニュアルがあると、
はい、
一つ伝えて聞いてましたんでね、それ見せてくださいと、
はい、じゃあそれ見せれないですよね、
マル秘ですよね、
社外秘ですよね、そんなの。
でもね、うん、もううるさいから来いと、
はい、
もう気の済むまで見ろと、はい、見せていただきましたよ、
は
い、はい、もうその時はマニュアルで商売やろうって決めてたんですね、うん、
なるほどなるほど、
だからもう見て、うん、やっぱり衝撃的でしたね、うん、
なるほど、
ここまで細かくマニュアル化するかってな、うん、人ってお金を払うときに払いやすいカウンターの高さってあるってこう書いてあったんですよ、あの当時読んだのは70センチって書いてあったんですよ、
うんうんうん、
いや分かんないですよ、
うん、
記憶の違いかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
あとはパンの気泡の大きさまでマニュアル化してましたもん、
は
あ、噛んだ時の感触とかね、
なるほど、
日本人のその感覚とはまるっきり違ってね、
うん、
すごい衝撃的でしたね、
なるほど、
でもその時に言われたのが、うん、まあ日本はマニュアル文化はないと、
うん、
でもないから絶対に商売になるぞって言われたんですよ、
そこで自信ができたと。で、うん、通常マニュアルってその会社の人が書くと思うんですけど、御社に依頼すると何が変わるんですか。
そうですね、どのメーカーさんもいまだにそうなんですけども、はい、マニュアルを管理する部門すらないんですね、うん、でじゃあどうしてるのかっていうと、はい、そのメーカーさんの一つ一つの商品の開発者が書いてるんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうですよね、開発者が自分で開発したから分かるけど、
う
ん
う
ん、
だからもう、うん、開発においてはプロだけども、うん、日本語から始まって英語だとかね、うん、多言語だとか、うん、これ分かるんですかって、
うんうん、
まあこんな言い方しても失礼ですけども、うん、やっぱり我々は物書きのプロとして今やってるんですけども、うん、あまりにもちょっと違いすぎる、
う
ん、
まあそうですよね、うん、技術者でしかも文章がすごくうまいっていう、なかなかこれはちょっと、ね、両立しないですよね、
でまあどのメーカーさんがっていうつもりはないですけども、
うんうんうん、
日本のメーカーさんのマニュアルって、うんうん、以前アメリカの新聞に書かれたことがあるんですね、うん、日本の製品は一流かもしれないけども、うん、マニュアルはジョークだと、うん、英語にもなってないしその通りに操作してるのに動かないって書いてあったんです
で動かなかったら売れないですよね、うん、その製品がね、
でしょ、
うん、
で今でもそうですけども、うん、いろんなメーカーさんからマニュアルを借りるんですね、うん、一番最初、
うん、
で日本語から始まって多言語全部我々一回チェックしてみるんですよ、
うん、はい、
まあひどい、
なるほど、
もう日本語はもう誤脱字だらけで、うん、日本語の意味なさないし、
うん、
あともう用語表記表現の不統一だらけで、
要は書いてる人が毎回バラバラということですか、チェックする人いないと、
もういない、でもう英語も正直言って、うん、あの英語は中学生でも書かない、まあもう文法の間違いだらけでスペルミスだらけで、
うんうん、
あとはもう誤訳だらけ、
はい、
右のもの左って書いちゃダメでしょ、
はい、
だからそれを我々はものを触りながら、
うん、
我々が把握しながら、うん、もう使うんだと思って書く、
うん、
ここはちょっと違うのかなって、う
ん、なるほど、あと今までだと紙で書いてるものがマニュアルっていう形なんですけど、はい、これクラウド上でやっていくとか、
そうです、もうクラウド上でサクサクできるように、うんうん、誰がいつ触っても同じスタイルにしかならないように仕掛けてあるんですね、だからもうワードならワードで作って、うんうん、あれいちいち設定しなきゃいけないじゃないですか、
はい、
文字の大きさとかデザインレイアウトとか、
はいはいはい、
それを一切不要にしたんですよ、だからもう誰でも触れるように、
はい、
そうすると形が崩れないですね、
なるほど、
崩れないから再現性が取れるん
ですね、でマニュアルって基本的にはあれ使い回しじゃないですけど、うん、ほとんどの部分は同じですよね、
そうです、
新しい新機種が出て、はい、違うところだけ書けば
っていう、おっしゃる通り
なのに全部今一から書いたんですか、
そう
そうするとだけど御社に頼んだ方が実はあのコストが削減できるんですか。
おっしゃる通りです。我々はその我々が持ってるクラウドでモジュール化してマニュアルを、うん、管理するんですね。そうです、はいはいはい、でパーツ化して、うん、今もう藤本さんおっしゃったように、うん、違うところだけ触りゃいいんですよ、うんうん、7割8割コピー&ペーストで OK、うん、
同じですよね。
そうすると、ね、7割8割のコストが落ちるんですね。
なるほど。
各メーカーさん、いまだにそうなんですけども、大体年商の 1% から 3% の費用を使って、マニュアル制作を今、やってます。
例えばだから、売上1兆円のような会社だったら、マニュアルだけで100億とか300億とかあるということですか。
そうです。
で、これが御社の場合、さらに進めて、MR、この複合現実を使用して、音声とともにですね、まあ、ユーザーを、まあ、誘導してくれると、はい、要はマニュアル見るんじゃなくて、はい、もう音とかで言ってくれると。
そうです。
これ完全誘導型 AI マニュアルであるグレースビジョン、これを今開発してるとか。
そうですね、実は完成して、うん、もう納入始まってます。
なるほど。
もうグラス型の
要は、まあ、メガネのような形、ウェアラブル端末にここに映って、はい、しかもその見てるところの数値が例えば違ってたら違うよって言ってくれるんです。
そうです。
これだと正直その詳しくない方でも誰でもできてしまうということ
なんですよ。
でしかも日本じゃなくてもいいんですよね。
うそうです、日本語以外の言語でも誘導しますんでね、うんうん、
はい。で今まで ですね、グレーステクノロジーさんはいわゆる日本というところに、まあ、ずっといたわけですけど、はい、今年またアメリカにですね進出されるというのはこれどういうことですか。
そうですね、もともと実は我々のクライアントさんの大半が、はいはい、外資系さんだったんですね。
あ、なるほど。
で大震災の時に、うん、皆さんこう一瞬まあ、本国に帰られちゃったんです、
はい、
で3月のもう期末で、はい、どうしようかなと思って、はい、その時から日本のメーカーさんに行くようになったんですよ、
うんうんうんうん、
でもまあアメリカのメーカーさんを中心に外資さんとは切れてなかったんです、
う
ん、
なるほど。
まだずっとそのお取引をいただいていたんで、うんうん、さっさと出てこいって言われてたんですよ。
なるほど。でアメリカ出てくれと、
うん、一部に上がるまでちょっと待ってくださいと言いながら、うんうん、まあ、一部に上げていただいたんで。
そうですね、昨年当初一部にマザーズから上がったということで、
はい、だから来月、3月の末までには、はい、アメリカに出ます。
これどこに出るんですか。
シカゴです。
シカゴですか。でそのグレースアメリカ、将来的な夢展望があるとか。
そうですね、アメリカ法人に仕立てて、はいはい、でアメリカはアメリカでもう独立採算型で、はい、もう会社を作ると。
なるほど。
でアメリカの社長さんはっていうと、うんうん、今7年目の人間が手を挙げてますんで、
はい、
入社7年目の、新卒で入って、
だから29、30とか。
そうです、やりたいって言ったんで、じゃあやれと。すごいですね。
グレースアメリカの社長は30、はい、まあ本当にそれ前後ぐらい。
自分が会社を起こした当時とほぼほぼ同じで、
はいはい、
まあできるでしょと。
すごいですね。
任せちゃうんですね。
任せちゃうと、はい。で本当にグレーステクノロジーさんというと最近テレビ CM でですね、
はい、
タッガー・クリステルさんがですね、はい、いっぱい出てくる御社の CM 見るんですけど、はい、テレビ CM ってぶっちゃけ高いですよね。
うちの今の年収よりも大きいかなっていうのが。
そうですよね。グレーさんだけど本当だったら赤字になるじゃないですか。
そうですね。
なんでダメなんですか。
私個人で出しましたから。
社長の資産管理会社、
はい、もう公開利潤そのもので、はい、もう出そうと、
はい、
だから会社には一切財務諸表ヒットしないですね。
なるほど、すごいですよね。
いえいえ、もうアホでしょ。
いえいえ、
力入れてらっしゃいますよね。
やっぱりタッガー・クリステルさんすごいですよね。
そうですね、語学も堪能だし、うん、まあ知的だし、
うん
うん、すごいですね。
社長、今後のグレーステクノロジーの成長を引っ張っていくもの改めて教えていただきたいんですか。
そうですね、まあ、CM 効果もあったんですけども、やっと各メーカーさんたちがマニュアルの必要性、はい、重要性をもう認識し始めていただいたんですね、うん、びっくりするほどの、まあ、問い合わせもあって、
うん、
で、まあ、本音から言うと今から本当の意味でのスタートなのかなと。
なるほど。
だから今までこう行ってきた、うん、まあ、マニュアル制作、
うん、
それを AI 化する、
うん、
でそれをもう各海外にも展開していく、うん、それをもう精力的にどんどんやっていくのが、うん、まあ、今からかなと。
ここから一気 地に成長という感じですか。
そうですね、発表もさせていただいてますけども、はい、できるだけもう、人も多く取るんですけども、はい、もうそれだけでは無理なんで、うん、M&A もかけさせていただいて、うん、もう急速に大きくならないとちょっともう間に合わないですね、
う
ん、
そうですよね、うん、日本の製造業頑張ってるのにマニュアルがちょっといまいちだっていう部分があったから、これ実は売れなかったかもしれなかった。
まあ売れてたのかもしれないですけども、ど、うん、問い合わせ苦情はびっくりするぐらい入ってますから。
そうでしょうね、うん、でしかもあれですよね、その国に行って下手したら説明しに行ってると。
そうですよ、
だからその交通費とか考えたら、そうそうそう、きちんとしたマニュアルがあればどんだけコスト削減できるかということですか、うん、
おっしゃる通りです。
だから逆に日本の製造業が一気に収益力が高まるということですか。
おっしゃる通りです。
なるほど、
確実にその競争力はもっと増すでしょうしね、う
ん、なるほど、
物はいいんですから。
なるほど、伝え方が良くなかった。
そうなんです。
なるほど、 そうなんです。それをグレーステクノロジーが支えると、はい、いうことですか。
はい、
頑張ってですよね。
はい、
まあ、最後ですね、まとめさせていただくと、僕はさまざまなですね、経営者と、まあ、お会いする機会、お話する機会、非常に多いんですけど、まあ、その中でもですね、まあ、飛び抜けて松村社長はユニークじゃないかなと思います。まあ、小学校6年生でアインシュタインの相対性理論、原書で読むですね、語学の天才であり、しかもですね、まあ、パナソニックの松下幸之助さん、マクドナルドの藤田伝さん、ホンダ技研の本田宗一郎というですね、まあ、日本を代表するですね、創業経営者、もう本当、もう歴史上の人物になるという人たちだと全員思うんですけど、これに教えを請うバイタリティ、これはですね、正直常人離れしてるんじゃないかなというのと、現時点においてもですね、自身の資産管理会社の費用負担でですね、まあ、会社の年商を超える規模のテレビ CM、この宣伝を行うなど、もう僕はとんでもないことではないかと思います。このとんでもなさがですね、まあ、日本の製造業を変革させるマニュアルをですね、作り出していくんだと思います。松村社長率いるですね、グレーステクノロジーにワクワクしながらですね、じっくりと長く見ていきたいなという気だと思います。
今日は証券コード6541東証一部上場グレイステクノロジー代表取締役の松村幸春さんにお越しいただきました。松村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
なお、投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
この企業に注目、
相場の黒髪ア
ネックス。
それではここでお知らせです。東証マザーズ上場、証券コード6067メディアフラッグは、売り場を元気に日本を元気にする会社です。IoT サイネージや接客改善をサポートする覆面調査サービスを提供。人材不足の販売スタッフを効率的に派遣。また海外はインドに展開中。2018年第2四半期の営業利益は過去最高を記録。さらなる飛躍を目指します。東証マザーズ上場、証券コード6067メディアフラッグにご注目ください。エンディングのお時間です。ラジオ日経の番組ホームページではスタジオの模様などもご紹介しています。ぜひご覧ください。ホームページからラジコのタイムフリー、ポッドキャスト、オンデマンドもお楽しみいただけます。それではお時間となりました。お相手は相場の福の神、財産ネット企業調査部長の
藤本信之と、
アシスタントの松浦千佳でした。次回の放送は第4金曜日2月22日金曜日の午後5時からになります。それでは素敵な週末をお迎えください。
ほなまた。
この企業に注目、相場の福の神アネックス。この番組は売り場を元気に日本を元気にする会社、メディアフラッグの提供でお送りしました。